はい、お便り会です。
はい、お願いします。
こちらから行きたいと思います。
はい。
マリーナさん。
マリーナさん、
はい、ありがとうございます。いただきました。10月5日の会見のイベントに参加しました。うん、車で会場へ向かっている際、信号待ちで停車中に歩道を歩く林さんをお見かけしました。うん、勢い余って、林さん、イベント参加しますと大声でお声掛けしてしまい、驚かせてしまって申し訳ございません。うん、びっくりしたご尊顔、と、
はいはい、
近づいてきてくださり、いつも動画で聞くありがとうございますの本物を聞けて、イベント前から眼福&感無量でした。
ありがとうございます
。子育て中なので配信を拝見するばかりでなかなか会場に足を運べず、初めてのイベントは緊張しましたが声を上げて笑うほど楽しかったです。どうもありがとうございました。
あ、いや、こちら、あ、だからもう日まだいてるけど今日のイベントやね。もう
5日だよ、5日
ってね、
うん、
だって今日も6日だもんね、日まだ今、1時でしょ。
そうそう、
うん、
いや、そうだから
いつやろうと思って今日のやつ、さっきもうさっきの話やんこれね。
そうそう、
うん、あ、そういうことね。はいはいはい、
だから、
それでわけわからなくな
って
そっかそっか、ありがとうございます。
すぐ
書いてくれたんで、ありがとうございます。本当に嬉しいです。
ちなみに、
うん、
一昨年亡くなった父は霊感があり、自分から話すことは滅多にありませんでしたが、時たま話してくれる体験が面白かったんです。聞くところによると、高校生の頃に霊とポーカーをしたんだとか、父と友人2人の計3人でポーカーをしている時に、うん、霊が寄ってきて一緒にポーカーをやりたかったため、
うん、
トランプを配っていた友人に一人分多く配るようお願いし、
うん、
霊のカードはそのままで3人でポーカーをしたそうです、
うん、
ゲームが終わり一応霊の分のカードを見るとストレートフラッシュ、
すごい。
霊は勝ったことに喜んで去っていったそうな、霊のトランプは配ってから一度も触れていなかったのでとんでもない強運を持っているのか、あるいはギャンブル好きの例だったんだなと笑いながら話してくれました。
カード入れ替えずにという、
うん、
すごいね。
例とゲームしたことのある体験者さんのお話募集したら面白そうですが、
うん、
間口が狭くて集まらないでしょうか、
うんうん、
これからも応援しております。お体どうぞご自愛ください、
うん、
ということでいただきました。
でも幽霊とゲームをする掛け事をするっていうのは、
うん、
もう何百年前から記録としてありますからね。
お、どんなゲームをやってるんですか。それ
めくらべっていう妖怪がいて、
うんうん、
ね、ドクロが何個も重なってるみたいなやつなんですけど、
うん、
こいつはあのゲームを仕掛けてくるんですよ。
ほう、
うん、ヌーベイにも描かれてるもんね。誠と戦ってたよね、ゲームでぷよぷよかなんかしてて、うん、
あ、それはちょっと覚えてないです、
ね、ヌーベイで
覚えてますね。ダービーみたいなやつじゃん。じゃ
あバシーンですね。
そう
グッとってやつね。
でも負けたら、でもまあやっぱ
ダービーも魂取りますもんね。
ゲームっていうか
メダルをコインにする
って、そうなるともうほぼギャンブルだけどね。
うん、まあそうっすね。
勝ち負けで
命をかける、
かなりのね、その代償を払うってことになるっていうのはね、うん、
そうですね。
これでも要は霊に負けたわけでしょ。ストレートフラッシュなんかそうそう勝てるあの手ないから、
カードないからね、うん、5カードぐらい
とかロイヤルストレートフラッシュとか、あ、そうかそうか、
ストレートフラッシュとか、
まあ普通に考えてそうそうないので、絶対無理だよね、
そんな同じ手がすごいその場で出る
んだね。だから負けてるわけですよ、
うん、
その一緒にやってた
人
た
ちは、はいはい、
なんか何もないんですかねそこ。
ああ、なんか持ってかれてるみたいな気がついてないけど、ね、うん、
でもこれのシステムでやると意外とそういうなんていうのかな、
うん、
ランダムというか、
うん、
CPU みたいなもんじゃん、
うん、
そのファミコンとかでやる、
うん、はいはい、
が勝つっていうのは結構あるかもしれないね。
幽霊だったら姿見えないからさ、手札、うん、見まくれるから最強じゃない？
まあ強いよね、普通に考えたらね、うん、
普通にね比べられるわけだから、自分のカードと
昔、
うん、
中学校ぐらいだったかな、小学校か中学校の時に、
うん、
あのオモジャンっていうゲームが、ゲームというか流行ったんですよ、
うん、
流行ったとかだいぶマニアックな遊びだあったんだけど、
オモジャンってあのオモジャン、
オモジャン、
うん、
そう、一人ごっつかなんかでやってたんですよ、うん、
ありましたね、
松ごっつ、一人ごっつかなんかでやってて、う
ん、なんか普通のあれですよね民放でもスペシャル番組やったよね。
そうそうそう、ね、だいぶ後になって、うん、そう民放でやって
やったよね。
斉藤匠がすごい強かった
のを覚えてるんですけども、
うん、そう、あのおもじゃんを当時ちょっと混ぜてた子が、
うん、
見て これやりたいってなって、うん、であの手作りで札を作ってやってたんですよ、な僕とその友達と、
うん
うん、で2人だったんで、
うん、
ちょっと味気ないなというか
何か欲しいよね、
そう、あの、うん、マージャンタクっぽくやりたかったから、
ああそう4人ぐらいでやりたかったんだ、
で2人 CPU にしたんですよ、おもじゃんの、だから僕と友達と CPU2 人っていう感じでマージャンの形にしてやったんですよね、うん、で CPU の方はもうランダム、
うん、
もうあのどれを切るかはもうこっちが適当になんとなく、
うん、
上の句下の句にどっちをつけるかみたいなのを適当に選んでやったら、はいはい、めちゃくちゃ面白くなって CPU の答えが、
てかそもそもその組み合わせで面白くなる手札を作るその子もセンスあるよね、
まあ、そうだね、
うん、
もう叶わないっていうようなのが出たんですよね、結構
強いんだ、じゃあ
だからやっぱりなんかそういうのあんのかなと思って、
うん、
その偶然の方が面白いというか、
はいはいはいはい、
狙ってやってるやつより
だから、まあ、
偶然の方が強いみたいな、
それも乗っかってるしね、
うん、
ちょっとなんか意もしない人たちを作って仮定して、そうそうそう、でこれでっていうのはやっぱ人間が低いもやっぱちょっと
奇跡的なのが出たら、
うん、おもろいよな、
すげえってやっぱなるのが乗っかるから面白いってことなのかもしれない
ですけどね、仲いいな2人仲いいな、それ
夜通しやってましたね、
2人だけでできる、うん、仲いいわ、え、それ学生時代でしょ、
小中学生ぐらいだと思うわ、
そう夜通し会えるっていうのが新宿っぽいね、
泊まりに行ってね、そのまんま
泊まりなんか1回ぐらいしかないわ
あ、そうっすか、
うん、
泊まらなかった、なんか無駄に泊まってたけどね、友達
ん家と中村くんっていう家があって、
ああ
泊まりに行って、で昼から次の日までっていう遊ぼうってなって、
ああ
昼ぐらいにその部屋にあったピアノ勝手に触って、
うん、
むっちゃ怒られて、お父さんがお母さんに、
うん、
それで落ち込んじゃって全く喋らなくなって、そのまま朝を迎えるのがありましたね、
気まずい、
それぐらい泊まるって確か
気まずいやつ
っす、ね、覚えてるもんな、いまだにな、うん、全く喋らなくなって、
うん、
弱くなっちゃって引きずっちゃってっていうのはありましたけどね、 そんぐらい
覚えてる
の、いいですね、でおもじゃんするってね、
めちゃくちゃあの味噌汁が薄かったのを覚えてますね、
友達の、
は
あ、まあまあそれはもう家庭によって違いますからね、
あれが衝撃だったんですよね、
うん、
味噌汁ってこんな薄いのって、あの味噌汁だよって、
味噌汁
味噌を入れてる、これ
溶かしてるわけだからね、
思ったんだよね、
うん、
それだけすごい覚えてますけど、
ね、すごいあれなんじゃない、鍋で作って簡易味噌汁のあれだけやってんじゃない、
ちっちゃい、ちゃんと
手 を、
手を、うん、加えたものになってはいたんですよ、大根とかいっぱい入ってたし、
うん、ああじゃあちゃうな、
なんですけど気が抜けてるかのような味噌汁だったのを覚えてますね、ありがとうございました、
まあ、
そ
っか、
なんすか、なんか言いたいことが、
いやいや、もしかしたらその味噌ダメ、塩分がダメな人がいたかもね、
家族の中
で、だから、まあ、薄味にしなきゃいけないっていう理由があったのかもしれないですけどね、
うん、でもまああれで育ってたらもうあれがベーシックだから、
そうそう、
多分うちで飲んだら
濃い
ってなると思う、
こんなんでこんな濃くするのって
びっくりされると思いましたけどね、
うん、確かにね、
はい、
味噌の話、
何の話でしたっけ、
目比べじゃない、じゃない、
あのポーカーや
つ、ポーカー、幽霊とポーカーしたっていう、う
ん、これでもちょっと確かに面白そう、あの、
うん、
他にもね、例とゲームしたことがあるとかっていう方いたら、
なんか
ちょっと
こっくりさん使えたらいろいろゲームできちゃうけどね、
そうだね、こっくりさん
あれを利用して
はまあ確かにイエスのことがやるからね、
うん、ねえ、
うん、
そうでしょうね、
じゃあ次
いきたいと、はい、お願いします、
ホットモット大好きさんかな、はい、
あ、うまい、確かに、
岸本さん、林さん、はじめまして、ホットモット大好きと申します、
うん、ありがとうございます、
いつも楽しく動画を拝見しております、
うん、
今回は私が数ヶ月前に体験した怖い話を投稿させていただきます、
うん、
私は中学生の頃から怪談が大好きで、今も暇さえあれば YouTube で怪談を見ています、ただ霊感は全くなく怖がりなので自分から心霊スポットに行くことはありません、
うん、
そんな私が人生で2度目の怖い体験をしました。数ヶ月前、私は2年付き合っていた彼氏と別れました。原因は彼の DV です、
うん、
紐でもあり自己愛が強く、統合失調症のような言動もあり、心身ともに限界でした。それでも救ってあげたいという情から離れられず、典型的な共依存状態でした。
あら、
ですが彼が音楽活動で注目され始めた頃、DV が悪化、俺が誰だか分かってんのか、
ありゃ
と罵られかと思えば、お前しかいないんだと ささやかれる日々、人は変わらないのだと学び、ついに私はあらゆる連絡先をブロックして半ば強制的に関係を断ち切りました。
それがいいか、
悲しみよりももっと早く別れればよかったというすっきりした気持ちの方が大きかったです、その後一人暮らしを満喫していた頃のこと、ふと彼の SNS を覗くと、そこには未練のこもった投稿や私への誹謗中傷が情緒不安定に羅列されていました。
あら、
共通の知人を使って接触を図られることもあり、別れて1ヶ月以上経っても異常な執着を感じました。怖さと気味悪さを覚えました。そんな中、奇妙な出来事が起こり始めます。朝起きると寝室のスライド式ドアが少し開いていることが続いたのです。
怖いやん。
私は怖がりなのでドアの隙間が大嫌いで、必ず閉めて寝るので勢いで開いたのかなと自分に言い聞かせましたが、何日も続くとさすがに不気味に感じました。そして別れて3ヶ月ほど経った夜、私は金縛りに遭いました。普段から経験はありますが、その日は違いました。背後のドアがスッと開く気配がして、誰かが入ってきたのです。服の擦れる音や気配がはっきり感じられました。その存在は近づいてきて、私を包み込むように覆いかぶさってきました。なぜか恐怖よりも妙な安心感がありました、その時私の目の前に見覚えのある髪型が見えました。アフロです。元彼の髪型です。その瞬間、なぜか私はとっさに〇〇くん大丈夫だよ、愛してるよと口にしました。そう言わないといけない気がしました、そしてその直後眠るように意識が途切れました。後日この体験を知り合いの霊能者の方に相談したところ、彼の生き霊がついている気がする、最近気づいたが、彼からもらったネックレスをつけて男性と二人で会うとなぜか急に体調が悪くなる、怖くなってきた、と話すと霊能者の方はこう言いました。生き霊は女性しか飛ばせないよ、女子かっこ女子という言葉があるように、女子にしか業を持っていない、
女子ってこと？
そう、女子、女子、女子、だから生き霊を飛ばすのは女性なんだと。その後霊能者の方がネックレスを塩で清め、私にも塩を持たせて簡易的なお祓いをしてくれました。
はい。
その後は怖い体験や謎の体調不良など何も起こっておりません。長くなりましたが、これが私の最近の怪談体験です。霊能者の方の話からこれは私の夢だったのかな、勘違いかなと思い始めています。生き霊は女性しか飛ばせないという話は本当なのでしょうか、お二人はご存知でしたか、ってことでいただきました。
まあ、ちょっとヒント多すぎて誰だか分かっちゃいましたね。アーティスト、
ああそうですか、
博士太郎ですよね。
いや、あのアフロではないんですよ、博士太郎は。ぽいけど
博士太郎じゃない
ですか。違う違う違う、博士太郎はあとあれですから、もうあの結婚してるし、若い
時の話かな。
そうっすね。
そっか、じゃあ違うのか。あ、じゃあ
そっか、アフロです。
ああ、そっか、
じゃ
あ
違う、ちゃんとしたアフロだと思います。
清志隆人さんか。
まあまあまあ、あの清志隆人さんはあのむしろ、ちょっと休みに入るということだったので、すごいんですよ清志隆人、知ってます？
知ってる。何？
急にあのもう休みたくなったんで休みますっていうので活動一切休止して、いや今まだやってるのかな、今のツアーだかなんだか、ライブが終わったらもう一旦全部休止してインプットの時期に入りたい
ですみたいな。あ、じゃあ宇多田ヒカルさんのところの妊活みたいな。そうそう、人間活動
もうちょっと休みたいんで休み
回すみたいな。あ、そうですか。
あれが
いい、できるのすごいよね。
いいなと思うな、アーティストのあのなんか自由な感じっていうかな、
まあ、僕らも結構自由ですけどね、YouTube っていう配信もね。
でもなんかほらやっぱできないじゃないですか意外と。
まあ急にはね、
だってレコード会社があってとかさ、事務所があって
契約もあるし、なかなかね。
結構それができる、聞いたらいつまでにやっぱアルバム出さなきゃいけないとかね、言われたりとかするっていうのもあるみたい
な。それが嫌でプロに上がらない人もいるしね、インディーズのままでみたいな。
それがもう通せる 実力とかね、
そうかそうか、
その文句言わせないっていう、う
ん、あと待ってくださるお客さんもいるしという、そうそうそう、うん、それは確かにすごいですね。
まあいいなと思いました。清志龍神ではありません。
正解を知ってるんですか、その言い方。
いや、知らないですけど。
あ、
じゃあ絶対違います。
じゃあ全力少年やな、じゃあ。
あ、それはまああるかもしれないですけど、でも最近だからね。
あ、じゃあ違うか、
数ヶ月前だから。
うん、
ってことはどんどん絞られるとね。
まあまあそうですね、若い人
なんで。最近のまあアフロ結構いるから
ね。まあね、最近はね、うん、確かにね。
まああの要するに、
うん、
アフロの例ってあんま見ないもんね。
でほんであれか、女性しか生き霊は飛ばせないんですよっていう。
そう、オナゴという言葉があるように、女子しか業を持っていない、
うん、
オナゴから来てるみたいなこと、
うんうんうんうん、
これはなんか言葉遊びっぽい感じしちゃうけどな、うん、そんな全然話としては生き霊出てくる
よ、ね、
うん、ただまあわかんない、そのね、生き量が確実にあるっていう話っていうのを証明しようがないから、
話してるからね。
そう、難しいのは難しいですけど、そこはちょっとねどうなんだろうとは思いますけど、
なんか男性の話も聞くけどな普通に。
うん、
うん、
あれ違かったっけ、
何、
ヤスーさんのおばあちゃんが、ユタのおばあちゃんがさ、うん、あの 米兵の生き量がなんかを、
うん、
なんか手掴みで飛ばすみたいなのなかった
っけ、やってぽいのやつ、
そう、
すごい力がある
っていう。それは男だよね、だから
あれ男やった気する、っっ確かに
逆だっけ、
ズルズルズルって抜けてきたみたいなやつですね。そうそうそう、あれ男やった気する、確かに、
あれ生き量って確か言ってた気するよな、
うんうんうん、そんな男もいるわけだ、
うん、ねえ、もうこのでもこの人の理論はまあ、うんうん、さておいて、うん、この人にそのいろいろやってもらったら、うん、まあ出なくなったってことだから、うん、まあそれはそれで良かったんじゃないとは思いますけどね、まあいいネックレスを塩で清めて、うん、塩を持たせてお祓いで大丈夫になった、
うんうん、
まあよかった。俺はでもこれうんぬんじゃなくても、そのなんかさ、とっさに大丈夫で愛してるよみたいな言ったのが、うん、なんかなんかしら効果ありそうって思ったけどね。
ああ、そうか、満足しちゃったみたいな。
そうそう、
うんうんうん、
よかった。なかなかの執着ですよこれ。
まあ確かに全部ブロックして逃げちゃうっていう、きちんと分かりられなかったわけじゃない。
まあそうだね、だから未練は絶対あるよね、うん、
だからまあそれはあったのかもね。
うん、
うん、
まあ結構大変ですよそうなるとね、まあ、その
気持ちは分かりますけどね。
はい、あ、うん、じゃあちょっとこれもいこうかな。
はい、
はい、ちいたら困るさんかな。
ちいたら困るさん、
はい、
ありがとうございます。
最近不思議な出来事あったのを共有させてください。
はい、
京都にある安井コンピラ宮、ご存知でしょうか。
知ってます、もちろん。
そこは悪縁を切って良縁を結ぶと言われていて、うん、私も2年前に参拝をし、出会いが増えますようにとお願いしました、うん、すると本当にその年いろんな人との出会いが一気に増えました、うん、結果的にあまりいい相手はいなかったのですが、お願いがそのまま現実化したことに驚きました、
うん、
実は私は小さい頃から探し物をしている時などに近くの参拝をしたことがある神社や家の神棚、祖先の方々に頭の中で強く見つかるようにお願いすると不思議と見つかることが多くありました、うん、
それはすごい。
その後以前働いていた職場でとても苦手な人がいて、毎日のように怒鳴られて出勤するのは辛かったのですが、うん、幼少期に頭の中で強くお願いをすることを思い出し、本当に苦手なのであの人を辞めさせてくださいと頭の中でお願いしました。すると1ヶ月ほどでその人が本当に退職。その人はお店ができて最初からいるメンバーで、しかもスーシェフだったのと、辞める気配がなかったので本当にびっくりしました。過去周りの人も直前まで辞めることを知らなかった、
うん、
その1年後いろいろあり私も退職をし、最近は焼肉屋でアルバイトをしていて、
うん、
そこでもどうしても苦手な人がいて、
うん、
挨拶を無視されたり裏で悪口を言われたりしていました。同じように本当にあの人が苦手なので辞めさせてください、
うん、
と頭の中で強く2回ほどお願いしたところ、うん、やはり1ヶ月ほどで退職が決まりました。この方も副店長という立ち位置だったし、辞める気配、うん、辞める雰囲気が全くなかったので、ただただ驚いています、
うん、
お願いの仕方は 紙に書いたり口に出したりするわけではなく、頭の中で行ったことのある神社やご先祖様をイメージしながら強く思うだけです、うん、ですがそれが何度も現実になってきました。偶然にしてはできすぎていて、私自身とても不思議に感じています、うん、ということでいただきました。
はい、
だから
縁切りでね、
安いコンピラグとは関係ない部分もあるかな、うん、
まあね、
でもまあ安いコンピラグで出会いが願ったら増えたし、
うん、
昔からそれで神様の神棚とか神社で、
うん、
あと祖先の人にお願いすると叶うっていうのが、うん、まあ昔からよくあったっていうのを思い出したと。
縁切りってさ、まあそことは違う、うん、ある縁切りの場所で聞いたんですけど、
はい、
その頼んでさ、うん、何もリスクなく縁切るっておかしいと思わないって言われたんですよ、
うん、
だってその言うこと聞いてくれんの神様が言う、うん、
そうね、
縁切りして、わかりました、縁切りますは、スパッと切った、はいっていうのっておかしな話で、
確かにね、
なんであっちは何を求めてこないのっていう、うんうん、だからすごくいい出会いも切れてるらしいですね、未来会う、
代償として、
うん、代償としてい
い縁が本当あったみたいなこと
なんだ、いい縁も別の未来であったんだけれども、その縁も
切っちゃうよって、
一人切ったらじゃあその分未来のいい良縁も切っときますからね、これもらいって言ってもらわれるっていう話は聞きました。
あ、そんな感じなんですね、
う
ん、
だ縁切りすぎてもっていう、
じゃあその、うん、まあ、この方みたいに例えば、うん、各職場とか、うんうん、各学校とかにちょっとこいつ気に入らねえな、うん、みたいな、こいつ嫌だなって思うぐらいで切っていくと、
うん、
後々
いい縁が
全部なくなっちゃうみたいなのがどうあると。
縁結びもそうで、うん、縁結びも自分の体制が整ってない状態、例えばグラグラしてただただ人が欲しいとか、うん、ただただ付き合いたいっていう軽く考えて、
うん、
縁結びたいって言っちゃうと、確かに縁は結ばれるかもしれないけど、同じように、
うん、
すごくいい縁も未来の、
はあ、
本当はこの人と結ばれるはずだったのにみたいな、すごいいい縁かもしれない人も切っちゃう、そっちをなし、じゃあこっちでになっちゃうから、自分のすごい整ったタイミングで縁結びをしなさいよと言われましたね。
なんか SF っぽいけどね、考え方が。そう、ね、その、うん、未来に本来起こるべきだったことが、うん、ね、変わってっちゃうっていう話だよね、
バタフライエフェクトみたいな。
そうそう、
あ、でもなんか確かになと思いましたね。そんな神様、まあ、仏さんとかは、そんなそのやってって言ってやってくれるほど優しくはありませんよって、きちっとやっぱり等価で同じもの、うん、それよりも大きいものをもらうから、だから良縁なくなっちゃうかもしれないですよ。だからあんまむちゃくちゃやるっていうよりは、
うん、
自分が整っていて今の状態だといい人と出会ったらばすごくスムーズに生活したりとかできますよっていう時にやってくださいねって言ってました。
なるほど、
整ってない時にやっちゃうと良縁なくなっちゃいますよって、うん、
未来ね、なんかでも結構やっぱ思うのが、うん、みんな願いを結構言うんだなっていう。
願い事なんかしたことないけどな。
なんかどんどんしなくなっていく感じするけどね、大人になると。その、
そうね、
そこに、うん、まあなんか神社行くのはもうちょっと気分よくする
ためじゃないけど、まあまあそれはあるあるある
とかになってきてて、
うん、だから
強く願うみたいなのあんまないかな。
自己紹介やってるのは、
うん、
自己紹介と、
うん、
自分じゃなくて元気でいてください、発展を願います、あなた方のっていうお寺、うん、神社側に言うのと、
うん、
また来ますねって言って、
うん、
頭上げて出てきますね、うん、僕はおのやがとしたことないな。
なんかやっぱ本当この話にも出てきた感じだけどさ、
うん、
そのやっぱ俺も代償って考えちゃうタイプで、
うん、
何かしらを受けるんであれば、ね、
そうそう、
それなりにこっちも差し出すとか、
うん、
それはもう飲食店とかと一緒で、ね、いいサービス受けたいんだったらこっちもいい対応するとかと一緒で、そうそうそうそう、
サービス料みたいなね、
そう、
うん、
なんかそこは、まあ、全部そうなんじゃないかなっていうのはあるよね、うん、
無料ほど怖いもんないしね。
そう、
うん、
めちゃくちゃだから俺宝くじ急に当たるのはちょっと怖いんだよね。
うん、
うん、あ、やばって なっちゃいそうで、
なんかおかしくなっちゃいそう。
そうだからそれもね、まあ当てた人はいっぱいいるから、
うん、
その悪いとは言わないけど、
うん、まあ自分の
感覚ね、まあ、ちょっとこう、
うん
う
ん、
代償がっていう考えは絶対よぎるなと思うね、うん、
やっぱ芸能で 仕事をしてるからさ、
うん、
裏方やったりとか、まあちょこちょこも出たりしてるからっていうのもあるけど、それ以外に運使いたくないから絶対やんないもん。
言うよなお前な。
ギャンブルとかも絶対しないし、
うんうん、
そういうのはもう一切仕事じゃない限りしないようにしてますね。
うん、
うん、運試しみたいなのは ね、まあ、ね、こっちに使いたいから。
まあまあ
その数限りあるとしたらね、運っていうものが、う
ん、総量がね、
うん、あるとしたら、そうそうとしたらこっちに全部使いたいからもう絶対に使わないです他のやつは。
うん、
うん、
まあ俺もだからあんまり進めないね。あの、うん、結構いるんだけどさ、
うんうん、
その悪縁切りたいけどどこがいいかとかさ、その、うん、願い叶えたいからどこがいいかって言うけど、うん、あのあんまり頼らない方がいいかなっていうのがあるよね、うん、
そ
の
まあ、ね
やっぱ本当に神様がいて本当に力があるんだとしたら、うん、悪い方の力も強いから、
まあね、
怖いでしょって思うけどね。
そうそう、うん、すっごい顔聞くけど反射かもしれませんよ。
いやそうそう
っていうね。
だからガーシーとかもそうじゃん使い方によってはものすごい、うん、
いい見方にね、
そう人材と出会える場をね、うん、出してるけど、
だって力は本当にある人だからね。
そう、
うん、
でもそれをあの敵に回した時に
裏切ったりとか
とんでもない大変なことになるよっていうのは、うん、そう、そうだよね。
そうね、
うん、まあそう、
うん、
まああのやっぱ人間社会とそこは似てるかもしれないですね、
うん、まあ縁切りって病気との縁を切ったりするのはねあれですけど、うん、やっぱ人間とかなんかその縁切りだとなんか難しいかもしれない。
そう自分のね、
そうそうそう、
体の都合とかの方はちょっと、
そうそう
怖いよ
なかなかね、
感じがするね、
うん、
はい、
面白い話
っていう感じです。
はい、は
い、かなこれ、
はい、
はい、という感じで、ね、いろんなジャンルのお便りありがとうございます。
はい、
我々あの X やっておりますので、都市ボーイズ検索すると最新情報はそちらで出てきますので、ぜひフォローしておいてください。はい、ブログもございます。過去のアーカイブそちらで全部聞けるようになっております。ぜひお願いいたします。メールがございます。都市ボーイズメール、都市ボーイズ02 at mark gmail.com toshiboys02 at mark gmail.com ご意見ご要望お便りお願いいたします。さらに、お仕事のご依頼の方はホームページの問い合わせ方からでお願いします。はい、
お願いします。
以上でございます、
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
あざした、
あざした。